人生を真剣に生きる30の言葉。その1。人生とは一日の積み重ね。一日を一生懸命生きる人は素晴らしい人生を実現できる。人生とは一日の積み重ねです。80年生きるとすればおよそ3万日です。90年生きるとすればおよそ3万3000日です。100年生きるとすればおよそ3万6500日です。人生と聞くと途方もなく長い期間に思えますが、結局のところ一日を繰り返しているにすぎません。毎日一日が繰り返され積み重ねられ、人生という名の物語を形成しています。そしてあなたは今人生の主人公として毎日を生きています。今日という一日は人生の縮図。一日一日を大事に生きてください。叶えたい夢があるなら、夢につながる一日を積み重ねていきましょう。後悔のない人生にしたいなら、後悔のない一日を積み重ねていきましょう。素晴らしい人生にしたいなら、素晴らしい一日を積み重ねていきましょう。遠回りをすることもあっても、それが夢につながる道なら胸を張って歩んでください。時にはつまずいて転ぶこともありますが、また立ち上がって歩み始めればいいことです。時間がかかるではなく、時間をかけていると思えば少々つまずくことがあっても、希望が持てて強く生きられます。素晴らしい人生にしたいなら、まず今日を一生懸命生きてください。今日という一日は人生の縮図です。つまり今日は人生そのものです。全力疾走には要注意。今日という一日は人生の縮図と分かったときふと頭に浮かぶことがあります。そうか。今日という一日は人生の縮図なら毎日全力で生きればいい。毎日 100% 出し切ればいい。毎日全力を心がけたいと思うところですが、ここに落とし穴があります。短距離走をイメージしてください。全力で生きると短距離走のようにすぐ息切れを起こしバテてしまいます。パワーもスピードも出ますが、残念ながら長く続くことはなく、燃え尽きるのは時間の問題です。人生は今日一日で終わりではありません。明日も明後日もし明後日も死ぬまで延々と繰り返されるのですから、長期的に考えることが大切です。理想としては毎日全力と生きたいところですが、現実的ではありません。マラソンと同じようにペース配分を考えることです。長い人生を生きていくなら、全力を尽くすより最善を尽くすの方が適切です。今日はどんな一日を過ごしているでしょうか。だらだら過ごした怠慢の一日でしょうか。最善を尽くした一生懸命の一日でしょうか。どんな過ごし方も自由ですが、今日という一日は人生の縮図であることだけは忘れないでください。一日を一生懸命生きる人は素晴らしい人生を実現できます。一日一日を一生懸命生きる。人生を真剣に生きる30の言葉。その2。過去の事実は変えられない。過去の解釈を変えることならできる。あなたの過去にはどんな後悔がどのくらいありますか。後悔のない人はいません。誰にでも後悔が一つや二つあるものです。あの時こうしていればよかった。過去に戻ってやり直したい。あの過去さえなければよかったのに。過去に大きな過ちがあり、悔やむことがあるのではないでしょうか。残念ながら過去の事実を変えることはできません。タイムマシンがあればいいのですが、それは無理な注文です。タイムマシンができる未来は不明ですが、少なくともは私たちの存命中は至極困難でしょう。過去に起こった出来事はどうしようもありません。どれだけお金があろうと、どれだけ泣き叫ぼうと、過去に戻ることは一秒すら不可能です。暗い過去があると心の重荷となり、なかなか積極的になれないものです。では、過去の後悔はどうしようもないかというと、そうではないのです。過去の事実を変えることはできませんが、解釈を変えることならできます。嫌な過去や消したい過去は解釈を変えてください。嫌な過去や消したい過去であっても、成長やプラスにつながったことがあるはずです。あの過去のせいでと考えるのではありません。あの過去のおかげでと考えるのです。すべての過去に対してこれでよかったと肯定することが大切です。あらゆる過去に感謝することです。感謝なんてできない。と思うかもしれませんが、できます。過去の中からプラスを見つけてください。嫌な過去でも消したい過去でも何かに役立っていることがあるはずです。良い経験になったり、学びや成長につながったりです。ポジティブに解釈すれば過去に対する印象が180度変わります。リバーシゲームで黒から白にひっくり返るように解釈を変えることで暗い過去が明るい過去へと変わるのです。悪い面ではなく良い面を見てください。あのトラブルのおかげで今の自分がいる。ありがたい。これでよかった。そう思えば感謝の念も湧いてくるはずです。あらゆる過去が黒から白へと変わります。過去は何のためにあるのか。あらゆる過去は感謝するためにあります。ポジティブに解釈していけば暗い過去をゼロにすることも可能なのです。暗い過去は前向きに解釈を変えて明るい過去に変える。人生を真剣に生きる30の言葉。その3。出会いは一つ一つが運のいい出来事。運がないと嘆く人は出会いの素晴らしさに気づいていません。出会いは一つ一つが運のいい出来事です。出会いは日頃からたくさんあって普通で平凡なことに思うかもしれません。珍しいことでも特別なことでもないように感じるかもしれません。しかしそれは大きな誤解です。地球上には今80億人以上の人が存在していますが、全ての人と出会えるわけではありません。人生で出会えるのはごくごく一部にすぎません。誰かと出会ったならそれは80億人のうちの一人と出会ったということです。少しでも生まれた場所や時代が違っていれば出会えませんでした。生まれた場所や時代が同じだとしても機会がなければ出会えませんでした。多くの偶然が積み重なった結果その人と出会っています。出会いの一つ一つは運のいい出来事です。仕事を通した出会いもあれば、趣味や遊びを通した出会いもあるでしょう。友人のつながりによる出会いもあれば、イベントやパーティーによる出会いもあるでしょう。街中を歩いていると人から道を聞かれることがあるでしょう。わからないことがあって駅員さんに質問することがあるでしょう。初めて訪問したところで受付や案内の人と接することがあるでしょう。一瞬あってちょっと話をするだけの関係かもしれません。たとえその場限りの接点であってもいいのです。接点が一瞬であっても出会いとしてカウントしてください。それも素晴らしい出会いであり、運のいい出来事です。たまたま生まれた場所や時代が同じで、なおかつ機会に恵まれたおかげで出会えました。その人と接点を持てたのは、天文学的に低い確率の上で実現できた奇跡です。あなたは今日誰かと出会うでしょう。その人と出会ったら運のいい出来事だねと喜んでください。事実として運のいい出来事が起こったのです。一つ一つの出会いを大切にしてください。あなたは毎日素晴らしい奇跡が起こっていて、素晴らしい運に恵まれています。出会いの価値に気づき、素直に出会いを喜べる人は幸せな人生を送れます。出会いは運のいい出来事であることに気づく。 人生を真剣に生きる30の言葉。その4、勇気と行動力を高める魔法の言葉。失敗してもいいからやってみよう。勇気と行動力を高める魔法の言葉があります。失敗してもいいからやってみよう。です。何かに初めてチャレンジするとき、私たちは失敗してはいけないと思いがちです。1回目からスムーズに成功することを期待しがちです。上手にこなさなければいけない、一発で達成しなければいけないと思ってプレッシャーを感じやすいもの。無意識に思ってしまうため、なかなか自分でも気づきにくいのが特徴です。恥をかきたくないし、できるだけ褒められたいので最初から成功を意識して取り組んでしまうのです。これがよくありません。失敗してはいけないという考えはただの思い込みです。1回目からスムーズに成功する必要はありません。1回目からスムーズな成功を意識すると緊張が走ってプレッシャーが生まれ足がすくみます。恥をかきたくないので抵抗感が生まれて取り組みにくくなる。失敗したくないからやめておこうという結論になり行動ゼロで終わってしまうのです。勇気と行動力を出すためには失敗を許容すればいいのです。そのための言葉が失敗してもいいからやってみよう。です。誰かに言われるのを待つのではなく自分で自分に言ってください。何度も自分に言い聞かせ心の壁を壊してメンタルブロックを取り払いましょう。いつでもどこでも使える言葉なので大変便利です。そうか、失敗してもいいなら気軽に取り組めるねと肩の力が抜けストレスが消えます。勇気が出て行動しやすくなります。失敗に終わって人から笑われることがありますが気にしなければいいことです。むしろ最初は失敗しに行くと思うくらいでちょうどいい。この言葉は自分だけでなく周りに対しても使えます。行動を迷っている友人に失敗してもいいからやってみようと声をかければ優しく背中を押せるでしょう。我が子に失敗してもいいからやってみようと声をかければ勇気づけられ積極的に行動する子に育つでしょう。勇気と行動力を高める魔法の言葉なのでどしどし使っていきましょう。勇気と行動力を出したいときは失敗してもいいからやってみようという言葉を唱える。人生を真剣に生きる30の言葉。その後、今ほど若い瞬間はない。過去には今より若い時期はありました。しかし今となって過去に戻ることはできません。頭の中で思い出すことはできてももう一度戻ることはできません。たった一秒すら戻ることは不可能です。すなわち今のあなたにとって今ほど若い時はないのです。一番若い今こそ行動するベストタイミングです。自己啓発では今ほど若い時はないと意識することが大切です。いつやろうか、また今度にしようと思っているとなかなか行動できません。そんな時に今が一番若い時だと理解できると早くしなければ、よし今すぐ行動しようと思います。行動のモチベーションに変わります。時間は進む一方、年も取る一方です。生きている間で今以上に若い時はありません。今すぐ行動すれば一番早く結果が得られるわけです。例えば私が今この話をしたことであなたはこの事実に早く気づけます。するとあなたの意識もわずかながら変わることになります。早め早めに行動していれば結果も早め早めに得ることができるのです。一番若い瞬間は今だと意識する。人生を真剣に生きる30の言葉。その6、学生時代は社会から恩恵を受ける時期。卒業後は社会に恩恵を還元していく。人生には大きく2つのステージが存在します。社会から恩恵を受ける時期と社会に還元していく時期です。大きな境目は学生と社会人という立場にあります。学生時代は社会から恩恵を受ける時期です。幼い頃はたくさんの補助が受けられます。多くの医療費が無償です。出産助成金があります。ワクチンや予防接種も赤ちゃんや子供であれば無償で受けられます。授業料も教科書も義務教育の範囲であればお金はかかりません。社会には様々なインフラがあり、知らず知らずのうちにお世話になっています。橋や道路があるおかげで快適に移動ができどこに行くにも便利です。上水道下水道が整備されているおかげで飲み水やトイレに苦労することはありません。警察や消防があるおかげで安心で安全な暮らしが実現できています。町には様々な公共施設があって無償もしくは安価で利用できます。数多くの会社もあり、それぞれが得意とする製品やサービスを提供しています。社会から多くの恩恵を受けているおかげで私たちは便利で快適な生活を享受できていて、これほどありがたいことはありません。学生時代までは社会から恩恵を受ける一方でした。しかし卒業後は変わります。学校を卒業して社会人という立場になれば、今後は今まで受けた恩恵を社会に還元していく時期です。自分ができることや得意なことを通して社会に役立っていきます。今まで受けた恩恵を還元していくことです。自分一人の力は限られているかもしれませんが、微力であってもいいのです。力の代償は関係ありません。大切なことは社会に還元していくことであり、社会のためになっていることが重要です。ずっと恩恵を受け続けたいところですが、その考えはできれば避けておきたい。いつまでも恩恵を受け続ける一方では受け身の姿勢から抜け出せず、社会への還元が難しくなります。今まで受けた恩恵を社会に還元していくことで、大人としても社会人としてもますます成長していくことができます。そしてかっこいい生き方を実現できます。還元することは楽しいことでもある。恩恵を還元していくのは大変に思うかもしれません。もちろん大変なこともありますが、そればかりではなく楽しいことや素晴らしいこともたくさんあります。いろいろな人の役に立つことで自分の存在価値が感じられます。仕事を通して社会の役に立つことでありがとうと感謝されます。社会に恩恵を還元すればするほどたくさんの喜びや充実感が生まれるため、生きることが楽しくなります。学校を卒業したら今まで受けた恩恵をどんどん社会に還元していきましょう。力の代償は関係ありません。大切なことは社会に還元していく姿勢です。微力であってもいいので社会のためになっていることが重要です。社会に還元していくことを人生のミッションとすれば、おのずとかっこいい生き方になります。何より生きることが楽しくなり、毎日充実した時間を過ごせるようになります。受けた以上の恩恵を社会に還元できれば、あなたはいつしか尊敬される人になっているはずです。学校を卒業したら今まで受けた恩恵を社会に還元していく。人生を真剣に生きる30の言葉。その7、苦手意識は徹底的な練習で克服する。試験や試合などの本番の際、苦手意識で悩まされる人がいます。なかなか自信を持って取り組めない。スムーズにできるかどうか不安がある。なかなか強気になれず、つい弱気になってしまう。苦手意識に悩まされる原因のほとんどは練習不足にあります。練習量が普通や必要最低限で終わっています。 効率の良い方法で楽に終わらせようとしていることも少なくありません。練習がおろそかになっていると準備不足のため恐怖心が増大します。スムーズに体が動かずたどたどしくなります。うまくいかなかった時の妄想が膨らんで心の中で不安と恐怖が暴れ始め緊張へと発展していくのです。練習しているとはいえ普通や必要最低限で済ませていては苦手意識を克服できないのも当然です。心がけるのは普通の練習ではなく徹底的な練習。苦手意識を克服するには1にも2にも練習です。普通の練習ではありません。徹底的な練習です。普通や必要最小限の練習で済ませるのではなく必要以上の膨大な練習を心がけることです。これでもかというほど圧倒的な練習をこなしましょう。スピーチ、プレゼン、スポーツの試合など苦手意識を克服するなら徹底的な練習が欠かせません。スピーチであれば暗記しているのはもちろん勝手に口が動くくらい練習です。プレゼンであれば完全に資料の内容を把握しているのはもちろんどんな質問をされてもスムーズに回答できるくらい練習です。スポーツの試合であれば頭で考えなくても条件反射で動けるまで何百時間何千時間の練習量をこなします。忘れてならないのは様々な状況に合わせた練習です。通常パターンの練習だけではなく様々な状況を想定しながら練習をしていきます。不測の事態が起こってもできるだけスムーズに対応できるようにしておくことです。一回りも二回りも練習量を増やすこと。苦手意識を克服するなら徹底的な練習に取り組んでください。具体的な量がわからなければこれだけ練習してたのだから絶対うまくいくと思えるレベルを目安とするといいでしょう。人は慣れる生き物ですから練習を重ねるにつれてスムーズにできるようになり苦手意識も消えます。効率の良い方法や風変わりな方法に頼る必要はありません。練習という王道を徹底するのみです。苦手意識をゼロにするのは難しくてもゼロに近づけることは可能です。練習をすればするほどスムーズにできるようになって自信がつき不安も恐怖も消えます。結果として苦手意識が小さくなります。練習の重要性は当たり前のことです。当たり前だからこそ多くの人が軽視して普通や必要最低限の練習量で終わらせようとします。改めて基本に立ち返り一回りも二回りも練習量を増やしてください。練習量がある一線を超えるといつでも来いという強気の心理に変わります。練習の成果を発揮したくなってもはや本番が楽しみになるのです。苦手意識は徹底的な練習で克服する。人生を真剣に生きる30の言葉。その8。狙いを絞るから結果が出せる。大学受験の時には入る大学を決めてから必要な科目がわかります。〇〇大学には英語と国語と世界史が必要。〇〇大学には英語と数学と科学が必要。志望大学を決めると勉強が必要な科目もわかってきます。当然必要のない科目は勉強しません。必要な科目だけに狙いを定めます。まさに狙いを絞るから結果が出せます。均等に全ての科目を勉強したのでは良い結果を出すことはできません。エネルギーも時間も有限ですから狙いを絞って集中させることが必要なのです。自己実現も同じく狙いを定めることが必要です。実現させたいことを決めればそのために必要なことだけに的を絞ります。絞れば絞るほど勉強することが少なくて済みますからうまくいく可能性も高くなります。全てを手に入れようとする人は何も手に入れることができなくなります。全てを手に入れようとしてもエネルギーも時間も有限ですから強引になるのです。目的が決まれば目標を決めます。目標が決まればそれに必要なことがわかります。必要なことがわかればそれだけに狙いを定めます。あとは一心不乱にエネルギーと時間を注ぐことが大切なポイントなのです。いろいろ勉強しているという言葉は響きよく聞こえるかもしれませんが、実際は何も勉強できていなかったりするのです。これだけしか勉強していませんという人の方が実際は一点豪華主義になっているため本当に詳しいのです。結果を出すために狙いを絞る。人生を真剣に生きる30の言葉。その9。いつでもできる仕事だからこそ今すぐ取り掛かる。いつでもできる仕事は今すぐ取り掛かりましょう。仕事の種類によってはいつでもできるというものがあるでしょう。いつでもできる仕事はいつでもできます。今日でも明日でも来週でも再来週でも OK です。ところがここでよくある残念なパターンがあります。いつでもできると思うためでしょうか。自然と優先度が低くなり安易に後回しされる傾向があります。後からでもいいよね。時間があるときしよう。今日こそやろうと思っていたけどまた今度でいいか。後回しが繰り返されるばかりで一向に着手されません。もちろんいつでもできる仕事なので大きな問題はありませんが後回しが繰り返されるゆえになかなか完了しません。私たち人間は忘れる生き物です。ある程度時間が経つと今度は仕事の存在を忘れるという可能性も出てきます。気づけばそういえばそんな仕事もあったねというオチで締めくくられる。笑ってしまう話ですが意外と少なくないのです。いつでもできる仕事は急ぎの仕事がない限り今すぐ取り掛かりましょう。もちろん急ぎのある仕事がある場合は別ですがそうでないなら今すぐ取り掛かることです。いつでもできる仕事だから後回しにするのではありません。いつでもできる仕事だからこそ今すぐ取り掛かりましょう。遅かれ早かれしなければいけない仕事は早めに取り掛かるのが賢明です。すぐ終わる仕事であればなおさら早めに取り掛かるのがいい。早めに仕事を完了できればタスクが一つ減ります。いつかやらないといけないと考えることがなくなって余計な振動に悩まされることもなくなります。心がすっきりして精神衛生としても二重丸なのです。いつでもできる仕事は急ぎの仕事がない限り今すぐ取り掛かる。人生を真剣に生きる30の言葉。その10。どうせ忘れるからといって最初から覚えないのは良くない。忘れてもいいから積極的に覚えていく。どうせ忘れるからといって覚えませんという人がいます。確かに記憶は永遠ではありません。機械の記憶とは違い人の記憶は不確実でだんだん忘れるようにできています。頑張って覚えたことも時間が経つにつれて記憶が薄れていきなかなか思い出せないと苦しむことになるでしょう。思い出せそうで思い出せない時は本当にもどかしくてストレスです。復習も何もしなければ最終的にはほとんど忘れてしまいます。せっかく頑張って覚えた努力が無駄になったような気がするかもしれません。こんな苦しい思いをするなら最初から覚えなければいいと考える人もいるかもしれません。ここによくある誤解があります。忘れると言っても完全に忘れるわけではないのです。厳密には思い出しにくくなるだけです。忘れたように感じるだけで 100% 完全に忘れることはありません。再び接した時、おや、見たことがある、聞いたことがあるという感覚になるでしょう。 ちょっとだけ馴染みがあってぼんやり覚えている感覚があります。忘れているようで実は忘れていません。頭の片隅に記憶の片鱗が残っているのです。忘れてもいいから積極的に覚えていく。どうせ忘れるからといって最初から覚えないのはよくありません。忘れてもいいから積極的に覚えていきましょう。覚えるぞという前向きな姿勢は大事です。何度も繰り返し覚えることで記憶を維持強化できます。最初から覚えなければ全く記憶に残らずゼロですが、一度でも覚えたことがあれば少なからず頭の片隅に記憶が残ります。覚えることで脳内神経ネットワークが構築され、覚える回数を重ねるごとに記憶が強化されます。暗記は回数を重ねるごとに記憶が楽になります。1回目より2回目の方が覚えやすく忘れにくくなります。2回目より3回目の方が覚えやすく忘れにくくなります。忘れてもいいので覚えようとする姿勢が大切です。好きなことでいいのでどんどん勉強していきましょう。興味のあることなら頭にスイスイ入り入りやすくなるはずです。人生は一生勉強です。高学心を持って生きることは人生の質を向上させます。学問は贅沢な遊びです。学びは楽しい遊びです。知識や教養を鍛えることは生きる力をも鍛えるのです。忘れてもいいから積極的に覚えていく。人生を真剣に生きる30の言葉、その11。知ったかぶりばかりしていると癖になる。質問できない人になったら脳の老化が加速する。知ったかぶりをする人がいます。知ったかぶりの口癖はそれなら知っているよ、そのくらい知っているよです。知っているふりをすれば周りから物知りだね、博識だね、さすがですねと褒められます。褒められるのは快感です。少しでも良い格好をしたいので日頃から知ったかぶりをする人がいるものです。バカと思われたくない、博識と思われたいなどの気持ちがあるとつい知ったかぶりをしてしまうもの。知らないというのが恥ずかしくて知っているふりをしてしまうこともあるでしょう。知ったかぶりはよくあることですが、すればするほど困った問題が出てきます。知ったかぶりが癖になってしまい、知らない、わからない、が言えなくなるのです。自分の博識なイメージを守りたい気持ちが強くなり、安易に質問ができなくなります。質問をすることに抵抗が生まれ、質問したくてもできなくなります。最終的には質問できない人になってしまいます。知ったかぶりの弊害。質問できない人になったら大変です。聞きたいことがあっても素直に聞けなくなります。人の話でわからないことがあったとき、放置することになって新しい知識が入り入りにくくなります。頭が固くなってしまい、脳の老化が加速が止まりません。知ったかぶりは嘘をついているのと同じです。知ったかぶりは脳の健康を害する悪習慣です。もう一つ忘れてならないのは、最後は信用を落とすという弊害です。知ったかぶりは遅かれ早かれ露見するのが世の法則です。あくまで知ったかぶりなので、詳しく突っ込まれたら返事ができません。一度バレてしまうと、知ったかぶりをすればするほど白い目で見られ、相手から信用されなくなります。知ったかぶりで博識に見せたところで、それは一時的なことであり、いずれ大きな損をかぶることになります。知らないことを知らないと正直に言える人がかっこいい。知ったかぶりはできるだけ避けるようにしましょう。知らないことは恥ずかしいことではありません。知らないことを知らないと言えないことが恥ずかしいのです。そんなことも知らないのと笑う人がいれば放っておけばいいことです。はい、知りません。教えてくださいと返事をすればいいだけ。知ったかぶりが癖になっている人は、今すぐ心を入れ替え、知らないという癖をつけましょう。恥を忍んで質問すれば相手が詳しく教えてくれます。知らないことを知らないと言えるのは素直で正直であり、まだまだ脳が柔らかい証拠です。知らないことを知らないと正直に言える人がかっこいいのです。知ったかぶりはやめて、知らないことは知らないと言えるようになる。人生を真剣に生きる30の言葉、その12。人から役立つ話を聞いたらすぐ実行に移す。人から役立つことを聞くことがあります。いわゆるお役立ち情報です。税金控除の話、スーパーの安売り情報、役立つウェブサイトの紹介など、偶然にいい話を聞くことがあるでしょう。道具の便利な使い方を聞いて、なるほど知らなかった、いい話を聞いたぞと喜ぶこともあるのではないでしょうか。こんな時よくあるのが、今度やってみよう、機会があれば試すです。すぐ試すのではなく、一旦時間を置いてから試すパターンです。よくありがちですが、ここに落とし穴があります。人は忘れる生き物です。時間が経つと話の詳細を忘れて思い出せなくなることが多い。どんな話だったかなとなります。のんびり悠長なことを言っていると、大抵忘れるのがオチです。どれだけ役立つ話も忘れてしまえば意味がありません。その時はやってみよう、ぜひ試してみようと意気込んでいても、時間が経つとテンションが下がります。後になればなるほど、まあいいかとなりやすい。一晩寝たら随分熱が冷めていると思ってください。人から役立つことを聞いたらすぐ実行に移しましょう。できれば聞き終わった直後です。税金控除の話を聞いたらすぐ必要書類を準備して役所に行きましょう。スーパーの安売り情報を聞いたら、話を終えた直後足を運んでみましょう。事情があってすぐ実行に移せないなら、メモを取ってください。紙のメモでもスマホのメモでもいい。きちんとメモに残せば消えることはありません。状況が許すなら、話を聞き終わる前に動き始めてください。話を聞きながらその場で試してみることです。役立つウェブサイトを教えてもらったら、手持ちのスマホを取り出し、その場でアクセスしてみましょう。得られたチャンスはきちんと生かすことです。今度やろうは永遠に実現しません。今すぐやろうは今すぐ実現します。人から役立つ話を聞いたらすぐ実行に移すのが正解です。人から役立つ話を聞いたらすぐ実行に移す。状況が許すなら、話を聞き終わる前に動き始める。人生を真剣に生きる30の言葉、その13。今日一番頑張る瞬間を毎日心がける。日常会話の中で、一番頑張った瞬間というフレーズを使うときがあります。去年一番頑張った瞬間、学生時代一番頑張った瞬間などです。長いスパンで過去を振り返り、今思えばあの時一番頑張っていたなと思います。しかし一方で、今日一番頑張る瞬間とはなかなか言いません。過去でもなく、スパンも長くないからです。過去もスパンも気にしないことです。特別な瞬間は時々ではなく、毎日作った方がいい。毎日今日一番頑張る瞬間を作ってみましょう。特別に気合を入れて全力を尽くす時間です。短い時間でいいのです。少し大変かもしれませんが、1日1回短い時間だけですから、踏ん張りが効くはずです。 短い時間だから思い切って気合を入れることができます。今日一番頑張る瞬間を毎日心がければ毎日頑張ることになります。一日一回だけ本気を出せば一年で365回も本気を出せます。人生も大きく前進するでしょう。今日一番頑張る瞬間を心がけることで人生全体も変わるのです。今日一番頑張る瞬間を毎日心がける。人生を真剣に生きる30の言葉。その14。嫌いな人はいてもいい。嫌いな人の悪口を言うのがいけない。嫌いな人はいてもいいのです。人間ですから嫌いな人がいるのは自然なことです。全く相性が合わない人もいれば生理的に受け付けない人もいるでしょう。心から苦手で仕方ない人がいるものです。それは仕方ありません。もちろん好ましくないのは事実ですが、だからといって無理やり好きになるのは難しい。嫌いな人がいることは悪いことでもマナー違反でもありません。どうしても仲良くするのは無理という人がいるのは自然なことであり仕方のないことです。嫌いな人を無理やり好きになる必要もありません。無理やり好きになろうとしてもストレスがたまるだけ。嫌いな人が少ないに越したことはありませんが、だからといってゼロにしなければいけないわけではありません。嫌いな人はいてもいいし何人いても構いません。では何がいけないのか。嫌いな人の悪口を言うのがいけないのです。嫌いな人はいるのは OK、 嫌いな人の悪口を言うのは NG。 嫌いな人がいるのは構いません。ただし嫌いな人の悪口は言うのは NG です。それぞれ似ていますが意味は全然違います。悪口を言うと相手を攻撃したことになります。これはよくありません。悪口を聞いた人は本人であれ第三者であれ不快に感じます。相手の耳に入ればますます険悪な関係となります。本人の耳には入らないと思うかもしれませんが、実際はわかりません。思わぬルートから人づてで伝わることは少なくありません。悪口を言うと自分のイメージも下げてしまいます。悪口を言う人として認定され、油断すると私も悪口を言われるのではないかと警戒されるでしょう。悪口の言えば言うほど見苦しい姿を晒すことになり、自分のイメージが悪くなります。近づきがたい雰囲気が出てどんどん人が去っていくでしょう。悪口を言うと自分の心も表情も悪くなります。自分の口から発した汚い言葉を自分が聞くことになり、心に悪影響を与え醜い表情が染み付きます。嫌いな人がいることと嫌いな人の悪口を言うことは大きく意味が異なっていて、天と地ほどの差があります。嫌いな人がいるのは仕方ありませんが、口から発する言葉は自分でコントロールできることです。嫌いな人はいてもいいですが、嫌いな人の悪口だけは言わないように注意しましょう。嫌いな人はいても嫌いな人の悪口は言わないようにする。人生を真剣に生きる30の言葉。その15。大変な時は上り坂、楽な時は下り坂。人生には上り坂と下り坂があります。苦しい、辛いな、なかなかうまくいかない、大変だなと思っているならまだいいのです。上り坂を登っている途中です。上り坂を上がる時には急な斜面のため上がるのがしんどい。上るのに時間がかかり、うっかりすると転げ落ちます。しかしきちんと上に上がれています。時間がかかりますが、きちんと向上や成長をしている証拠です。大変なのはいいのです。注意したいのは楽な時です。それは下り坂です。誰でもできる、簡単すぎる、何の抵抗もない。スルスル下り坂を下っているから楽に感じているだけです。何かが衰えたり逆戻りになっていたりしている可能性があります。天国に感じるかもしれませんが、実際は下がり続けている状態であり下降線なのです。自分の人生を振り返ってみてください。試合の練習といい、受験勉強といい、大変と感じる時の方が大きな向上があったはずです。苦しいと思った時は上り坂、楽だと思ったら下り坂。大変と感じているうちが人生の旬です。大変な時は上り坂だと思って楽しみながら登っていきましょう。むしろ自分から苦しい選択に進みましょう。お金がかかってでも苦しい体験を求めることです。大変だと思ったら上り坂を登っているイメージを持つ。人生を真剣に生きる30の言葉。その16。無断欠勤は社会人として避けるべき行為。正当な理由がない限り徹底回避を心がける。無断欠勤とは従業員が事前の連絡を入れることなく会社を休むことを言います。無断欠勤は社会人として避けるべき行為です。正当な理由がない限り無断欠勤だけは徹底回避を心がけましょう。もちろん急な事故やトラブルに見舞われることもあるでしょう。予測不能な不可抗力に見舞われることもあるかもしれません。事情がある場合もありますが、正当な理由がない限り無断欠勤は徹底回避を心がけてください。遅刻も悪印象ですが、無断欠勤はさらに悪印象です。一度でも無断欠勤をすると要注意人物としてマークされ、人事評価に影響します。どれだけ日頃の業務成績が良くても無断欠勤をすると上司や先輩から目をつけられ、評価がガタ落ちになります。一度くらいではないかと思うかもしれませんが、それが油断というものです。一度でも裏切り行為があれば相手を信用できなくなるように、一度でも無断欠勤があると信用が急落します。無断欠勤はそのくらい信用を大きく損なう行為です。無断欠勤を繰り返すと会社のブラックリストに載るのは確定です。会社にいられなくなる可能性が高くなります。前日に急な事情で出社ができないことになったら、その日のうちに連絡を入れることです。連絡を入れるくらい簡単にできるはずです。出社中に事故やトラブルに見舞われることもあるでしょう。出社時間には間に合わないかもしれませんが、午後になってもいいので早めに連絡を入れておくのが賢明です。正当な理由がない限り無断欠勤は徹底回避を心がける。人生を真剣に生きる30の言葉。その17。嘘は後になればなるほど訂正しにくい。うっかり嘘をついてしまったら直後に訂正するのが賢明。円満な人間関係を築くためにはできるだけ嘘を避けることが大切です。嘘が良くないのは子供でもわかることであり、言うまでもありませんね。嘘はトラブルのもとです。もちろん時には優しい嘘や建前の嘘も必要ですが、保身のためにつく嘘は良くありません。嘘をついたところで後からバレるものと決まっています。嘘が多いといずれ相手から信用されなくなり、絆も友情も深めることができません。日頃から嘘をつかないように心がけているでしょう。しかし頭では分かっていても日常ではうっかりすることがあります。嘘に注意して正直を心がけていても、つい魔が差して嘘をついてしまうことがあるでしょう。見栄を張ることもあれば、かっこつけたくなることもあります。もちろん悪気はありません。ちょっと魔が差しただけのこと、そんな時いけない、つい嘘をついてしまったと焦ってしまいます。ここでどうするかです。 嘘の訂正は後になればなるほど正直に言いづらい。よくあるのが、後から嘘を訂正しようというパターンです。一旦その場はやり過ごします。後からタイミングのいい時を見計らって正直に話し、嘘を訂正しようとします。これが総単純ではありません。正直に話そう、嘘を謝ろうと思っていてもなかなか言い出せません。たった一言の訂正が難しく感じます。場を改めると嘘の訂正もしやすくなるに違いないと思いますが、実際は逆です。嘘の訂正は後になればなるほど心理的な抵抗が増して正直に言いづらくなるのです。そうこうしているうちに嘘がバレ、相手から失望されるのがオチです。どうして嘘をついたの？と問い詰められ、正直に言おうと思っていたところだったと言い合うことになるのです。ではどうするか。心がけることはただ一つです。発言直後にさっと訂正するのです。嘘をついた直後なら訂正しやすい。うっかり嘘をついてしまったらすぐ訂正しましょう。ごめんなさい。今のは嘘です。つい見栄を張ってしまいました。これだけでいいのです。間髪を入れないことがポイントです。嘘をついた直後であればほとんど抵抗なく言えるでしょう。嘘の訂正は直後であれば簡単です。すぐ訂正すれば相手もすんなり受け止めてくれるでしょう。話の流れからうっかりしちゃったのかなと好意的に受け止めてくれるはずです。ちょっと呆れたリアクションをされることもありますが、ご愛嬌です。うっかり嘘をついてしまうことは誰にでもあるもの。その場の雰囲気があって、つい見栄や格好を気にして嘘をついてしまうことはあります。後から言いづらくて苦労するくらいなら早めに訂正しておくのが賢明です。一瞬の対応ですが、人間関係に影響する大事なことです。嘘の訂正は一瞬の勝負です。日頃から意識しておき、うっかりしたときさっと動けるようになってください。うっかり嘘をついてしまったら後から訂正するのではなくすぐ訂正する。人生を真剣に生きる30の言葉。その18。恥ずかしいから体当たりする。恥は恐れるほど行動を妨げる大気な障害です。恥ずかしいと思うことは誰しも避けたいと思うものです。かっこよく美しく要領よくこなしたいと思います。しかし恥をかかなければ人間的な成長は得られません。恥をかくから今度から気をつけようと心の底から願うようになり、自分の行動がきちっと引き締まるようになります。そうは言っても恥ずかしいことは苦手なんだよ。そう思うのではないでしょうか。そういうときは早めに恥ずかしい目に遭えばいいのです。考えてはいけません。何も考えずに体当たりです。考えるから恥ずかしい気持ちが発生して悪い方向へ考え始めてしまいます。恥ずかしいことを避けて通ろうとするからいつまで経ってもビクビクしてしまうのです。緊張する経験は一度でもしてしまうと消えてなくなってしまうものです。初めて入るお店は恥ずかしくて緊張してしまいますよね。しかし2回目からは恥ずかしい気持ちも緊張もなく入ることができるようになります。恥ずかしいことはさっさと早めに体験しておくのです。体当たりです。次からは驚くほど楽になります。恥ずかしいことに体当たりする数をこなすほど成長に変わります。恥ずかしい経験は早ければ早いほどいい。恥ずかしい経験というフィルターを通して人間的成長に変わるのです。恥ずかしい経験に体当たりしに行く。人生を真剣に生きる30の言葉。その19。運動不足の解消は歩くことから始まる。少しでも歩数を増やし歩く距離を伸ばそう。運動不足の解消で取り組むことといえばどんなことでしょうか。ダンベルを使った筋トレやジョギングやランニングなどの有酸素運動を浮かべる人が多いでしょう。スポーツジムに行って本格マシンで筋トレに励んだり、エアロビクスで汗を流したりするイメージを浮かべる人もいるでしょう。周りに人がいればやる気やモチベーションも上がって運動を続けやすいと考える人もいるはずです。運動不足の解消というくらいですから、たっぷり体を動かすイメージがあるのではないでしょうか。しかし、ちょっと大げさに考えすぎではないでしょうか。たっぷり運動するのもいいのですが、運動不足の人にとってちょっとハードルが高い。急に激しく体を動かすと故障の原因にもなりかねません。最初はもっとシンプルな運動でいいのです。歩くことから始めましょう。少しでも歩数を増やし歩く距離を伸ばそう。歩くだけなら誰でもできますね。準備運動は不要です。わざわざスポーツジムに行く必要もなければ、スポーツウェアに着替える必要もありません。いつでもどこでも始められます。その気になれば今すぐ始めることもできるでしょう。10歩でも100歩でもいいので、少しでも歩数を増やし歩く距離を伸ばしましょう。歩くだけと思いますが、れっきとした運動です。汗をかかなければいけないわけではありません。汗をかかなくても普段より筋肉を動かしていて運動量が増えています。私たち人間の筋肉の7割は下半身に集中しています。歩くだけで一度に多くの筋肉を動かすことができ、効率の良い運動となります。買い物や通勤通学など歩く機会があれば、少しでも歩数を増やし歩く距離を伸ばしてみてください。近道を使うのもいいですが、たまには遠回りをしてみましょう。遠回りをした分だけ歩数が増え、歩く距離が伸びます。真夏で歩きにくいのなら、日陰の道や空調の効いた室内を歩けばいいのです。暑い中を歩くのは大変であっても、日陰の道や空調の効いた室内であれば楽に歩けるでしょう。甘えているようなイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。日陰であろうと空調の効いた室内であろうと、運動は運動です。日頃からバスや電車を利用しているなら、一駅手前の駅で降りて歩いて帰るのもおすすめです。汗をかくほどの運動でなくていいのです。早歩きでもいいですが、普通にブラブラ歩くだけで十分です。一歩でもいいので歩数を増やし、1メートルでもいいので歩く距離を伸ばしましょう。歩けば歩くほど運動不足の解消という目標にも近づけるのです。運動不足の解消は歩くことから始める。人生を真剣に生きる30の言葉。その20。努力の方向性を間違えていると、いくら努力しても結果が出ない。いくら努力しても結果が出ない。行き詰まっているなら振り返ってほしいポイントがあります。努力の方向性です。その努力は正しい方向に向けられているでしょうか。なかなか結果が出ないと努力が足りないせいだろうと考え量を増やしがちです。まだ努力が足りない、もっと努力をしなければいけない。結果が出るまでどんどん量を増やしがちです。もちろん努力の量が足りないことが原因ということもありますが、その限りではありません。いくら努力しても結果が出ないなら別のポイントを疑った方がいいでしょう。それが努力の方向性です。努力の方向性が間違っていると独りよがりの自己満足にしかならない。努力の方向性が間違っているとなかなか結果が出ません。いくら頑張っても空回りします。 余計な工数が増えるばかりになり、不必要に時間や労力をかけることになります。努力の方向性が間違っていると、独りよがりの自己満足にしかなりません。努力の方向性が間違っていると、夢の実現に近づくどころか、遠ざかることもあります。これは深刻な問題です。努力をしない方がマシということになります。努力の方向性とは、努力の方向性とは何か。一言で言うと、目的までの道筋です。目的までの道筋が間違っていると、余計な遠回りをすることになるため、なかなか結果が出ません。ゴールに向かうとき、正しい道を通って向かうでしょう。遠回りは避け、できるだけ最短になるよう、近道を通るはずです。これは夢の実現でも同じです。結果を出すときも有効な努力をすることです。きちんと夢の実現に近づけるよう、正しい課題、正しい方法に取り組むことが大切です。例えば、ランニングで持久力をつけたいなら、上半身の筋トレはほとんど役に立ちません。上半身のルックスは良くなっても、持久力は変わらないでしょう。努力の方向性を間違っています。ランニングでは上半身の筋肉はほとんど使わないため、いくら鍛えたところで持久力は変わりません。むしろ筋肉が増えることで体重が増加して、かえってタイムが悪くなることもあります。腕が振りにくくなってランニングフォームが悪くなることもあるはずです。ランニングで持久力をつけたいなら、下半身の筋トレや地道な走行トレーニングをする方がよほど有効です。なかなか結果が出ないときは努力の方向性を確認する。なかなか結果が出ないときは一度立ち止まって努力の方向性を確認してください。正しい課題に取り組めているか、きちんと結果が出る方法なのか、もっと良い課題や方法はないか、これらの質問を自分に問いかけ検証してください。手間や時間がかかっても確認するだけの価値があります。努力の無駄遣いをなくし有効に活用することです。努力の方向性が正しいからこそ結果が出て夢に近づけます。努力の定期的な確認が必要。努力の方向性の確認は一度確認できれば十分というわけではありません。最初は正しくても途中で軌道がずれていくことがあります。油断は禁物です。定期的に努力の方向性を確認する癖をつけてください。例えば数ヶ月に一度区切りのタイミングです。忘れそうなら手帳やカレンダーに予定として書き込んでおくといいでしょう。いくら努力しても結果が出ないときは努力の方向性を確認してみる。人生を真剣に生きる30の言葉。その21。逃げ癖という言葉に逃げない。逃げ癖のある人には逃げ癖という言葉がよく登場します。トラブルがあったとき安易に逃げ癖という言葉で理由を説明します。いつもの逃げ癖が出てしまいました。もともと私には逃げ癖があります。すぐ仕事を辞めてしまうのは逃げ癖があるからです。もっともらしく聞こえますが要注意です。逃げ癖という言葉に逃げているだけです。逃げ癖という言葉に逃げていると、私には逃げ癖があるからすぐ仕事を辞めても仕方ないという思考になってしまいます。これは悪い納得です。逃げ癖という言葉で自己正当化しているにすぎません。逃げ癖という言葉に逃げている限り、逃げ癖を改善することはできません。逃げ癖という口癖がある人は、知らず知らずのうちに逃げ口という言葉に逃げています。安易に逃げ癖という言葉を使っていると、そこで思考が止まってしまいます。仕方ないで終わり、改善に向けたアクションもできなくなります。逃げ癖という言葉に逃げるのをやめることです。言いそうになったら喉のところでぐっと止めます。そしてなぜそうなったのか、きちんと原因を考えましょう。大切なのは原因を探ること。逃げ癖という言葉に逃げるのではありません。きちんと現実を向き合い原因を考えてください。すぐ仕事を辞めてしまったのはなぜか。深夜業務が多くて体調を崩しやすかったから。自分にやっていない仕事だったから。人間関係でトラブルを起こしたから。じっくり突き詰めて考え原因が判明するから、具体的な改善に向けたアクションを起こせます。深夜業務が多いなら次は日中の仕事を探せば良いことがわかります。自分にやっていない仕事であれば、自分に合った仕事は何だろうかという考えに発展できるでしょう。人間関係でトラブルを起こしたのであれば、人間関係やコミュニケーションの勉強が必要だとわかるでしょう。こうして逃げ癖を少しずつ改善していくのです。原因がわかるから改善に向けた取り組みが可能となります。逃げ癖という言葉に逃げるのではありません。きちんと原因を探って改善に取り組みましょう。逃げ癖という言葉で済ませるのではなく、きちんと原因を探って改善に取り組む。人生を真剣に生きる30の言葉。その22。小さな仕事、簡単な仕事だからといって手抜きをしてもいいという思考になっていないか。小さな仕事だから多少の手抜きは許されるだろう。簡単な仕事からちょっとくらい手抜きをしてもいいよね。心当たりがあればイエローカードです。人間とは不思議なものです。小さな仕事や簡単な仕事は取り組み方が緩く雑になりがちです。ちょっとくらい手抜きをしてもいいだろうという思考に陥る傾向があります。人は小さな仕事、簡単な仕事を軽視する嫌いがあり、手抜きが許される思考になりやすい。しかし、手抜きが許されるように感じているなら、それは大きな誤解です。仕事の代償は関係ありません。小さなことであろうと簡単なことであろうと仕事は仕事です。小さな仕事、簡単な仕事だからといって手抜きをしてもいい理由にはなりません。マイペースで取り組むのはいいのですが、だからといって手抜きがあってはなりません。肩の力を抜くのは OK ですが、仕事の手を抜くのは NG です。金銭が発生する仕事である限り、きちんと果たす責任があります。気づかないだろうと思っても、見る目が見ればわかることであり、意外と気づかれます。上司や先輩には鋭い目があり、ここで手抜きをしたね、気づかれないようにやったねと見抜きます。気づかないふりをしながら次の人事評価で減点マークをつけるのです。小さな仕事や簡単な仕事でもきちんと真剣に取り組みましょう。仕事は仕事です。仕事で楽をしたいならツールを使ったりプログラムを組んだりなど、質を保ちながら効率化を図る方向に知恵を絞ってください。小さな仕事であろうと簡単な仕事であろうと真剣な取り組みが求められます。小さな仕事、簡単な仕事であっても手抜きをすることなく真剣に取り組む。人生を真剣に生きる30の言葉。その23。その日の疲れはその日のうちに取る。ポイントは入浴と睡眠。疲れは知らず知らずの間に溜まり蓄積されます。自分では大丈夫と思っても、頭の回転が鈍くなり集中力が出なくなります。ぼーっとし表情が暗くなり元気が失われます。貯めるのはお金と元気だけにして、疲れやストレスは貯めないようにしましょう。 ストレス解消や疲れを取り除く方法は様々な方法が考えられますが、実際は次の2つを心がけていればほとんどが解決します。
1. 入浴。
2. 睡眠。まず初めの入浴はシャワーではいけません。湯船に浸かるお風呂のことです。シャワーとお風呂では疲れの取れ具合が全く違ってきます。私は昔シャワー生活だった時がありました。仕事で疲れ、シャワーを軽く浴びるまではいいのですが、なかなか疲れが取れなくて困ったことがありました。ところがある日、何気なく近くの銭湯に行って大きな湯船に浸かると、あっという間に疲れが取れ、驚いたことがあります。暖かいお湯に浸かり、ほんのひととき、ぼーっとするだけでも、肉体的だけでなく、精神的にも癒されます。次の睡眠も、欠かすことのできない疲れとストレスの解消法です。睡眠不足では、疲れを取ることはできないと言っても過言ではありません。睡眠時間は人によって異なりますが、朝起きて眠気が残っていない程度が良いでしょう。私はいつも7時間は睡眠を取るようにしています。7時間起きるくらいなら、次の日の予定を変更してでも、なんとか寝ようと心がけています。自分の健康のためにです。睡眠は肉体的な健康だけでなく、精神的な健康にも大きく影響を及ぼします。睡眠が不足していると、頭の回転が極端に鈍くなり、元気もなくなります。この2つの入浴と睡眠だけは疲れとストレスを取り除くために欠かすことのできないポイントです。ぜひ生活の中に余裕を持って取り入れましょう。入浴と睡眠を十分に取る。人生を真剣に生きる30の言葉。その24。大人になってから勉強のやり直しができる人は心が若い証拠。新しい青春の風が吹き始める。大人になってから学生時代の勉強をやり直したいと思うことはありませんか？学生時代にサボっていた勉強を大人になってから急にやり直したくなる時があります。国語、歴史、英語、理科、地理、算数、数学。興味のスイッチが入ったかのように面白く感じてくることがあります。学生時代は退屈に感じていた勉強が大人になってから猛烈に興味が出てくる。無性に勉強のやり直しがしたくてムズムズしてきます。学生時代もっと真面目に勉強しておくべきだったと悔やむことがあるものですね。学生時代はなんて贅沢な勉強をさせてもらっていたのだろうと今になってつくづく思います。学生時代に勉強をサボっていたことをちょっと悔やんでしまうこともあるかもしれません。学生時代の勉強をやり直したい。そう思ったらゴーサインです。気持ちが熱いうちに早速勉強のやり直しに取り掛かりましょう。勉強のやり直しに遅すぎることはない。勉強をやり直したくなったらその熱い気持ちを大切にしてください。知りたいという純粋な好奇心を満たしましょう。今さら勉強しても仕方ないと思うことはありません。勉強のやり直しに遅すぎることはありません。学びはいつからでも始めることができます。勉強をやり直したいと思った時がベストタイミングです。小学レベルや中学レベルからやり直すのもよし、見栄を張って高いレベルから始める必要はありません。最初から難しい本を選ぶとスムーズに理解ができず挫折することになりかねません。勉強のやり直しは基礎や基本から始めてもいいのです。簡単な内容でもすっかり忘れていることがあります。簡単な内容であれば着実にレベルアップができます。すでに知っている内容は復習になるので無駄にはなりません。義務教育の学習範囲はどれも基本かつ重要な内容ばかりですから、学び直す価値があります。小学生や中学生の内容であってもどんどんやり直していきましょう。書店に行けば分かりやすい書籍がたくさんあります。学生向けの参考書コーナーの前に行き、学生に混じって参考書選びをしてみるのもいいでしょう。学生時代に使っていた教科書を引っ張り出して久しぶりに読み直してみるのもよし。懐かしい感覚があったり、昔の思い出が蘇ったりするでしょう。大人になってから勉強のやり直しができる人は心が若い証拠です。新しい青春の風が吹き始めるのです。大人になってから学生時代の勉強をやり直したくなったら、気持ちが熱いうちに取り掛かる。人生を真剣に生きる30の言葉。その25。目的とは関係のない友人が夢への架け橋となる。自分の成長のためには目的とは全く関係のない友人を持つことです。目的を果たすために必要な友人と関係を持つことはもちろんのことですが、それだけでは成長はできません。あえて目的とは関係のない友人を持つと不思議なことに目的に近づけます。目的とは関係のない友人を持っておくと考え方や視野を広げるチャンスになるからです。今まで思いもつかなかったアイデアや人脈、考え方と触れるチャンスができ、目的への架け橋になります。あえて全くジャンルの異なる友人、変わった趣味の友人、性格に違いのある友人も持っておきましょう。似たような人の集まりは同じ話、同じ話題、同じ展開にしかなりませんが、変わった人からは変わった話を聞けます。同じ人同士が集まっているといつも同じ展開にしかなりません。同じような人が集まっているだけに性格も似ているためです。同じということがいけないわけではありません。自分の成長のためには自分とは違う人との関わりが必要であるということです。透明色の水に透明色の水を混ぜても水の色は変わらないままです。ですが黒い水が一滴でも混じるとコップ全体の色が変わります。自分で自分を変えることはできません。目的とは全く関係のない異質の人物と友人になっておくことで変わった刺激を受け取ることができるのです。自分の器を広げたり、人間的成長を促したり、新しい視野から見る機会になったり、新たな人との出会いへとつながるのです。目的とは関係のない友人を持つ。人生を真剣に生きる30の言葉。その26。年始に立てた目標が放置されていないか。12月31日の大晦日を終え、1月1日になると新しい1年が始まります。正月を迎えてよくするのは今年の目標設定です。新年を迎えた直後はフレッシュに溢れています。正月は新しい1年の始まりなので、今年はこんな1年にしたいと何か目標を立てることが多いでしょう。今年は笑顔の溢れる1年にする。今年はダイエットを成功させる。今年は歴史の勉強に力を入れる。今年は海外旅行に行く。どんな一年にしたいかワクワクしながら考え、新年らしく今年の目標を立てることが多いのではないでしょうか。ここでよくあるパターンがあります。年始に立てた目標はしばらく経つと大体放置されます。目を輝かせながら今年はこんな一年にしようと意気込んでいたのもつかの間すぐ意識されなくなります。数週間後には忘却の彼方に消えています。目標の内容どころか目標を立てたことすら忘れられます。年始の目標は立てるだけで終わるが毎年の恒例行事となっている人も多いのではないでしょうか。これでは目標を立てた意味がありません。年始に立てた目標を思い出し、重い腰を上げて取り組んでください。年始に立てた目標を思い出して、きちんと取り組もう。 今年はダイエットを成功させるという目標を立てたまま放置されているなら、これからダイエットに取り組みましょう。今年は歴史の勉強に力を入れるという目標を立てただけで終わっていても、これから勉強すれば間に合います。今年は笑顔のあふれる一年にするという目標を立てたなら、今からでいいので、きちんと笑顔を心がけましょう。すでに正月から数ヶ月が経過していてもいいのです。今年の残りが半年を切っていてもいい。気を引き締め、怠け心を吹き飛ばしてください。数ヶ月あれば、ダイエットも歴史の勉強も笑顔の毎日も実現できます。たとえ、今年の残りが1ヶ月しかなくても諦めてはいけません。時間が十分になくても、今から急いで取り組めば、ギリギリ間に合うことがあります。海外旅行に行くという目標は、その気になれば数日で達成できます。12月中に申し込み、当月中に旅行すれば目標達成です。達成できるかわからなくても、ひとまず取り組むことが大切です。すぐ、また忘れそうなら、紙に書いて目立つところに貼っておくことをお勧めします。自然と視界に入る工夫をすれば、意識せざるを得なくなります。目標は意識してこそ意味があります。年始に立てた目標を思い出して、きちんと取り組みましょう。年始に立てた目標を思い出し、きちんと取り組む。人生を真剣に生きる30の言葉。その27。3分の遅刻は叱っていい。3時間の遅刻は叱っていけない。3分の遅刻は叱っていいのです。3分であってもアウトです。ギリギリ間に合いませんでしたが、遅刻は遅刻です。3分の遅刻はちょっと寝坊をしたり、電車遅延を考慮に入れてなかったりした時に起こります。時間厳守に対する意識が低く、自己管理を怠っていたということです。時間は命そのものです。会議や打ち合わせであれば相手を待たせることになります。わずかな遅刻であっても同じことが繰り返されないよう厳しく叱ることが必要です。しかし遅刻がひどくなるにつれて罪が重くなるかというとそうではありません。3時間の遅刻となると話は変わります。3時間の遅刻は叱っていけません。大幅な遅刻はよほどのことがあったということです。事故にあって病院に寄ったのかもしれません。車両の故障や不具合があって交通機関の大幅な遅延が当たったのかもしれません。何らかの自然災害に見舞われたのかもしれません。何らかの事件に巻き込まれたという可能性もあります。それは不可抗力です。個人の力ではどうしようもありません。不可抗力は本人に責任がないため叱ったところで意味がありません。いくら注意しても防ぎきれないことがあります。3時間の遅刻は不可抗力が働いた可能性が高いため、そういう時は叱っていけないのです。叱るのではなく、むしろ相手に寄り添った声をかけるのがいい。大変でしたね。お怪我はありませんか？ちょっとお休みになってください。相手は肉体的、精神的に否定しているはずですから、優しい言葉をかけるのがベストです。3分の遅刻は本人の責任ですが、3時間の遅刻は本人に責任がありません。同じ遅刻でも3分の遅刻と3時間の遅刻は全く別物と考えてください。3分の遅刻は厳しい言葉をかけましょう。3時間の遅刻には優しい言葉をかけましょう。3分の遅刻は叱っていいですが、3時間の遅刻は叱っていけないのです。3分の遅刻は厳しい言葉をかける。3時間の遅刻には優しい言葉をかける。人生を真剣に生きる30の言葉。その28。しっかり動くとしっかり寝るを交互に繰り返せば人生はうまくいく。しっかり動くとしっかり寝るを交互に繰り返してください。この2つのバランスが大切です。それぞれ真逆の行為ですが、相関関係があります。日中しっかり動くからしっかり疲れることができ、しっかり疲れるから夜もしっかり寝られます。しっかり寝るからしっかり体力を回復させることができ、翌日もしっかり動けます。美しい波の形となり、日々の調子を整えるリズムとなるのです。どちらかが中途半端になってはいけません。一方が中途半端になると、もう一方も中途半端になります。日中の活動をだらだらサボっていると、あまり疲れることができず、入眠に影響します。睡眠不足になると、翌日はぼんやりして日中の活動に支障をきたします。日中の活動が中途半端だと、疲れの具合も中途半端になり、再び入眠に影響します。人生の成功サイクル。昼間はしっかり動きましょう。勉強ならしっかり頭を動かし、脳をフル回転させましょう。外回りの営業ならしっかり歩き回りましょう。デスクワークでもしっかり手と頭を動かしましょう。日中はしっかり動いて全力を発揮します。やるべきことに集中してしっかりエネルギーを使って力の限りを尽くしてください。夜にはぐったり疲れることになりスムーズに入眠できます。疲れ切った状態になれば嫌でも強烈な眠気が襲ってきて横になってすぐ寝られます。たっぷり熟睡すれば朝には充電満タンです。これをシンプルに繰り返せばおのずと毎日ベストを尽くすことになります。やるべきことがどんどん片付き目標にもスムーズに近づけ全てがうまくいきます。これが人生の成功サイクルです。朝と昼は動の時間、夕と夜は静の時間。難しく考えないで、まずしっかりお心がけましょう。朝と昼は動の時間です。交感神経を高めてバリバリ頑張ります。夕と夜は静の時間です。副交感神経を高めてゆっくり休みましょう。しっかり動くとしっかり寝るを繰り返すだけですから簡単ですね。シンプルで単純なことですが、きちんと取り組めば必ず素晴らしい未来が待っています。しっかり動くとしっかり寝るを交互に繰り返せば人生はうまくいくのです。しっかり動くとしっかり寝るを交互に繰り返して人生の成功サイクルを作り出す。人生を真剣に生きる30の言葉。その29。人生にさようならは必要ない。また会いましょうと言い換える。別れの言葉といえばさようならです。進学や引っ越しで離れ離れになるとき、転職や退職する人を送別するとき、大切な人を亡くして葬儀を行うとき、そんなときさようならというセリフが聞かれます。別れの場面の定番の一言であり、別に不自然なところはありません。しかしさようならというセリフにはちょっと寂しい響きがありませんか？間違ってはいませんが、もう少し光のあるセリフに言い換えたい。そこでお勧めしたいのはまた会いましょうです。さようならはまた会いましょうと言い換えることができます。さようならよりまた会いましょうの方が明るい響きがあって光や希望が感じられます。人生にさようならは必要ありません。あなたの辞書からさようならという言葉を削除しても構いません。再会を果たすとは限りませんが、少なくとも明るい言葉で別れた方が感じのいい余韻が続きます。進学や引っ越しで離れ離れになる時があるでしょう。お別れの際はさようならではなくまた会いましょうと声をかけましょう。次に会う予定が決まっていなくてもいいのです。 いつかどこかでまた会うことがあるかもしれません。転職や退職で職場の人とお別れするときもさようならではなくまた会いましょうです。職場は別々になって離れることとなりますが、何らかの形で再会を果たすこともあるでしょう。街角でばったり会う可能性もゼロではありません。大切な人を亡くしたときもさようならではなくまた会いましょうです。いつか自分も死を迎えることになれば、あの世で個人と再会を果たすことになるでしょう。急ぐ必要はありませんが、今から再会を楽しみにしておくのもいいでしょう。離別であれ死別であれ、すべてのお別れは一時的なお別れに過ぎず、永遠の別れはありません。別れの場面を少しでもポジティブに変えましょう。さようならというセリフはまた会いましょうと言い換え、再会の可能性を作りましょう。人生にさようならは必要ないのです。さようならというセリフはまた会いましょうと言い換える。人生を真剣に生きる30の言葉。その30、人生を無限と思ってはいけない。人生は有限であることを自覚すると人生観が変わり、生き方が変わる。人生を無限だと思わないことです。私たちはいつか死ぬことを知識として知っていても、どこか信じられない感覚があります。リアルに感じられず、ファンタジーのように感じることが多い。特に若い頃は時間も健康も可能性もあって、人生は無限にあるような気がします。未来へ向かう道が無限に続いているように思えるでしょう。しかしそれは錯覚です。人生を変えたいなら、人生は有限であることを自覚することが大切です。普通に知っているだけでは不十分です。きちんと自覚して身に染みるほど痛感することです。人生が有限であることを知っている人は多いのですが、自覚している人は少ない。人生は有限であることをきちんと自覚するだけで人生は変わります。人生は有限であることを自覚する方法。どうすれば人生は有限であることを自覚できるのか。大切な人が危篤の時、ぜひ駆けつけてください。臨終を見取る機会があれば、ぜひ立ち会ってください。葬儀に出席する機会があれば、ぜひ参加してください。願わくはお骨を火葬するところまで立ち会うといいでしょう。臨終も葬儀もしめやかな雰囲気があって明るいものではありませんが、だからといって不参加はもったいないことです。人生は有限であることを自覚するには貴重な機会です。ああ、人が本当に死を迎えるのか、人生は有限なのだと自覚する機会になります。大事な人を亡くしたら、命をかけて命の大切さを教えてくれたと考えてください。がツンと頭を殴られたような衝撃を受けるはずです。夢から覚めたような感覚を覚え、人生イコール有限であることを痛感するでしょう。精神的ショックを受けますが、人生に必要な精神的ショックです。自分の人生をもっと真剣に考えるようになります。やりたいことをやろうと思うようになります。好きなことをして生きていこうと思うに違いありません。ビジネスもプライベートもできるだけ前倒しを心がけたくなるはずです。人の悪口を言っている暇などありません。心の底から人生は有限であると自覚すると人生観が変わります。そして生き方が変わるのです。人生は有限であることをきちんと自覚する。人生を真剣に生きる30の言葉。まとめ。その1。一日一日を一生懸命生きる。その2。少しでも驚かないようにするのではなく、少しでも驚くようにする。その3。出会いは運のいい出来事であることに気づく。その4。勇気と行動力を出したいときは失敗してもいいからやってみよう。という言葉を唱える。その5。好きなことは一つあるだけで幸せと考える。どんどん好きなことを楽しんで人生をバラ色に変える。その6。苦手意識は徹底的な練習で克服する。その7。元気になりたいときはおしゃれをして輝く自分を楽しむ。その8。自分が決めた道を進んでいる途中、間違いだと気づいたら無理にしがみつくのではなく別の道に方向転換する。その9。落ち込んだときは高層ビルの上から自分を見下ろしてただの点であることに気づく。その10。無能な人が多い職場は嘆くのではなく出世、成長、昇給のチャンスに変える。その11。人から役立つ話を聞いたらすぐ実行に移す。状況が許すなら話を聞き終わる前に動き始める。その12。夢について多く語れるようになっておく。その13。夢を語って相手から否定されたら落ち込むのではなく見返すチャンスができたことを喜ぶ。その14。頑張らなくても人よりうまくできることを思い出して仕事に生かす。その15。なりたいと思った時から夢が始まっていることに気づく。その16。可能な限り仕事を前倒しして仕事のスピードアップを図る。その17。探し物の時間が長い時、身の回りの整理整頓について振り返る機会に変える。その18。生まれてこられた幸運に気づく。その19。きついと感じた時は険しい表情をするのではなくニコニコする。その20。逃げ癖という言葉で済ませるのではなく、きちんと原因を探って改善に取り組む。その21。猫背が治らないのは治らないのではなく治す気がないことに気づく。その22。いつでもできる仕事は急ぎの仕事がない限り今すぐ取りかかる。その23。どれだけ格下の弱い相手であろうと勝負である限り真剣な態度で挑む。その24。さようならというセリフはまた会いましょうと言い換える。その25。マニュアルは作成して終わりと考えるのではなく必要に応じて随時更新していく。その26。窮地に陥った時はジタバタ触るのはやめ、思い切って開き直る。その27。あの人がやるなら私もやるという外発的動機づけも良しとする。その28。忘れてもいいから積極的に覚えていく。その29。一生に一度くらい地獄のような多忙を一年を経験してみる。その30。人生は有限であることをきちんと自覚する。